第一節、障害福祉に関する制度、施策の変遷。第一期、荒川区障害者プラン、平成18年3月以前。項目、内容の順に読みます。昭和56年から平成14年、障害者福祉の拡充。内容、区では昭和56年の国際障害者年を契機に障害者福祉の拡充に努めてきました。昭和57年国際障害者年荒川区行動計画、平成5年荒川区地域福祉計画、平成6年荒川区保健福祉医療計画、平成12年荒川区障害者プランと、区政の幅広い分野において各種の障害者施策を計画化し、その実現に取り組んできたところです。また、平成12年度以降は、区の実情に合わせ、平成12年の介護保険制度導入に伴う障害者施策の見直し、平成14年の小具生活実習所分譲の開設、知的障害者ガイドヘルパー派遣事業の開始等、施設の開設や新規事業を開始しました。平成15年支援費制度の導入、平成15年度からは行政がサービス内容を決定する措置制度であった障害者施策に支援費制度が導入され、利用者とサービス提供事業所との契約によってサービスが提供される形式に変わりました。そのほか同年12月には障害者就労支援センタージョブ荒川、以下ジョブ荒川というが就労相談を開始しました。第2期荒川区障害者プランの計画期間、平成18年度から平成23年度。項目、内容の順に読みます。平成18年4月、障害者自立支援法の施行。障害の種別、身体、知的、精神ごとに異なる法律に基づき提供されてきた障害福祉サービスや公費負担、医療等について障害者基本法の基本的理念にのっとり、共通の制度の下で一元的に提供するため障害者自立支援法が施行されました。合わせて財源や支給決定の基準に課題があった支援費制度に代わり、公平なサービス利用、負担となるよう、サービス費用は所得や利用したサービス料に応じて利用者が定率負担することになりました。利用者負担が増加するため、区では障害者自立支援法による在宅サービス利用者の利用者負担を国基準の 10% から 3% に軽減する緩和策を全国に先駆けて実施しました。さらに、平成18年10月からは、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の実施に伴う利用者負担軽減策も導入しました。平成21年4月、福祉作業所の工賃向上の支援。区内の福祉作業所と関係機関をつなぐネットワークを構築し、自主製品販売先や受注拡大のためのコーディネートを行っており、利用者が福祉作業所から受け取る工賃の引き上げに結びつけました。その他にもコンサルタント事業者による商品の改善や工賃アップを目指した研修を開始しました。平成21年10月、重症心身障害児者留守番看護師派遣事業。重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している障害児者、以下重症心身障害児者というを在宅で介護する家族の負担軽減を図るため、家族に代わって医療行為ができる看護師を自宅に派遣しています。平成22年4月自殺予防対策事業。自殺の現状を区民と関係職員等に広く周知し、自殺に追い込まれる可能性のある方に接した際に必要な機関へつなぎ、 自殺を予防するための取り組みを開始しました。平成22年度からは区職員、区民団体を対象としたゲートキーパー研修を実施しており、平成23年度からは心の健康相談窓口として専用電話を設置しました。平成22年4月、就学後の発達障害相談事業、心理士、荒川区立心身障害者福祉センター、荒川たんぽぽセンター、以下荒川たんぽぽセンターというにおける療育に引き続き、就学後においても切れ目なく発達や機能上の問題についての相談に応じ、心理学的評価を交えながら適切な助言を行う体制を確保しました。平成22年6月、コミュニケーション支援の拡充、聴覚障害者への手話通訳等によるコミュニケーション支援事業を拡充し、また視覚障害者を支援する対面音訳者派遣事業も開始しました。平成22年10月、盲ろう者支援、視覚と聴覚の障害が重複している盲ろう者を支援するため、区内の盲ろう者に対し訪問調査を実施しました。また盲ろう者への理解を深めるための交流会、障害福祉サービス事業所等向けの研修会などを開始しました。平成23年1月、就労支援施設の開設、福祉作業所の事業拡大等を支援するため、町屋三丁目障害者就労支援施設スタート町屋を整備し、真心作業所と町屋朝顔作業所が同施設で活動を開始しました。また同施設において事務補助等の就労訓練を開始しました。平成23年8月、高次脳機能障害者に特化した生活訓練、荒川たんぽぽセンターでは高次脳機能障害者とその家族等に対する相談支援を実施するとともに、医療機関、ジョブ荒川等の関係機関との連携を図り、高次脳機能障害者に対し生活訓練を開始しました。また啓発活動として高次脳機能障害に関するセミナーの実施も開始しました。平成23年8月、スポーツ基本法の施行、スポーツに関する基本理念やスポーツに関する施策の基本となる事項を定めたスポーツ基本法が施行され、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう推進することが理念として掲げられました。第3期荒川区障害者プランの計画期間、平成24年度から平成29年度。平成24年4月、児童福祉法の一部改正、障害児の支援体制を強化し、身近な地域で支援を受けられるようにするため、児童福祉法と障害者自立支援法の2法にまたがっていた障害児の通所サービスが児童福祉法に一元化されました。これに伴い、障害者自立支援法の児童デイサービスが廃止され、児童福祉法のもとに児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援の各サービスが新たに創設されました。平成24年4月、地域生活支援施設の開設、町屋6丁目に地域生活支援施設スクラム荒川、以下スクラム荒川というが開設され、グループホーム、短期入所、日中一時支援等複合的なサービスを実施することにより、障害者が地域で生活するための環境を整えました。平成24年4月から、親なき後支援事業、家族等の支援を受けて生活している障害者が保護者が不在となった場合でも生涯にわたり地域で生活できる環境を整えるため、 親亡き後支援事業を開始しました。また平成24年8月からは地域での生活の場となるグループホームの整備を促進する事業を開始しました。平成24年10月障害者虐待防止法の施行、障害者虐待防止等に関する施策を推進し、障害者の権利擁護に資することを目的に、障害者虐待防止法が施行されました。区では、障害者福祉課内に、障害者虐待防止センターを設置し、速やかに対応できる体制を整備しました。また、パンフレットの作成や講演会の実施等の普及啓発を開始しました。平成25年4月、障害者総合支援法の施行、地域社会における共生や社会参加の機会確保等について、総合的かつ計画的に支援が行われることを理念とした法律が、平成25年4月1日に障害者総合支援法として施行されました。これによって、難病患者への対象拡大、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホーム一元化、障害支援区分の創設等が実施されました。平成25年4月、障害者優先調達推進法の施行、障害者の作業所等の受注の機会を確保するために、作業所等が供給する物品等に対する調達の増進等を図り、障害者就労施設で就労する障害者等の自立を促進するため、障害者優先調達推進法が施行されました。平成26年3月、福祉避難所の指定。災害によって住居等が損壊、あるいは火災等のため使用できなくなった障害者のうち、配慮が必要な方を対象に、一時、二次避難所とは別に、災害発生時に開設する福祉避難所を指定しました。また、地震等の大規模災害や火災等の緊急時において、障害者の安否確認や避難誘導、救命活動を迅速に行えるよう、平成21年3月に荒川安心カードを、平成24年8月にコミュニケーション支援ボードを、平成25年6月に要援護者、避難行動要支援者名簿を整備しました。平成26年6月、アルコール健康障害対策基本法の施行。アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、アルコール健康障害対策基本法が施行されました。平成27年1月、難病法の施行。難病患者に対する医療等に関する法律、以下難病法というの施行により、難病患者に対する医療費助成に関して、法定化により公平かつ安定的な制度とすることなどが定められ、医療費助成対象疾病が拡大されました。平成27年12月、個人別ライフプランの相談員の配置。障害者のライフステージごとに将来をシミュレートすることで、これからの生活とそれに合わせた福祉サービスを組み立てる個人別ライフプランを作成するための相談員を配置しました。平成28年2月、精神障害者相談支援事業所の開設。年々増加傾向にある精神障害者の相談に対応し、社会生活を支援していくため、新たな精神障害者相談支援事業所コンパス、以下コンパスという、を開設しました。平成28年4月、障害者差別解消法の施行。障害者及びその家族等からの差別解消のための相談窓口を設置しました。また、コールセンターを設置し、夜間・休日についても、 速やかに対応できる体制をとっています。他に職員対応要領の作成および研修や講演会を実施するなど、普及啓発の実施を開始しました。平成28年4月、荒川区スポーツ推進プランの策定。区では平成28年4月に荒川区スポーツ推進プランを策定し、障害者スポーツフェスティバルの開催や障害者スポーツサポーターの育成など、障害者スポーツの推進を重点プロジェクトに位置づけました。第4期荒川区障害者プランの計画期間、平成30年度から令和5年度。平成30年4月、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正。障害者総合支援法の一部改正により、自立生活援助、就労定着支援の創設、重度訪問介護の訪問先拡大、補装具費の支給範囲拡大、貸与の追加が実施されるとともに、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが行われました。また、児童福祉法の一部改正により、居宅訪問型児童発達支援の創設、保育所等訪問支援の支援対象拡大が実施されるとともに、障害児のサービス提供体制の計画的な構築を図るため、都道府県及び市町村に障害児福祉計画の策定が義務付けられました。併せて、障害者の重度化・高齢化への対応、人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために、医療を要する状態にある障害児、以下医療的ケア児という、等への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応するため、障害福祉サービス等報酬改定が行われました。平成30年4月、遠隔手話通訳等サービス及び電話代行サービスの開始。遠隔手話、筆談、音声認識機能を備えた専用のタブレット端末による窓口でのコミュニケーションの支援や、テレビ電話機能を使い、通訳コールセンターと通して電話をかけることができる電話代行サービスを開始しました。平成30年6月、障害者文化芸術推進法の施行。障害者が文化芸術を鑑賞、参加、創造できるための環境整備や、そのための支援を促進することを目的に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律、以下障害者文化芸術推進法というが施行されました。区では障害者の制作した芸術作品を区内施設交流都市で展示するほか、作品やデザインを商品化することで障害者の就労機会の拡大や生活の質の向上にもつなげています。平成30年7月、荒川区手話言語条例の施行。手話は言語であるとの認識のもとに、手話に関する施策を推進し、すべての区民が相互に尊重し、心豊かな生活を営むことができる地域社会の実現を目指し、荒川区手話言語条例を平成30年7月17日に施行しました。平成30年10月、ギャンブル等依存症対策基本法の施行。ギャンブル等、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に関わる遊戯、その他の社交行為、依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、健全な生活の確保を図るとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的に、ギャンブル等依存症対策基本法が施行されました。平成30年12月、グループホーム日暮らしの開設。平成28年度末で廃止した ピアホーム西日暮里の後継としてグループホーム日暮を開設しました。グループホーム日暮では保護者による介護が困難になった場合に保護者に代わり一時的に心身障害者児の介護を行う緊急一時保護を開始しました。平成30年12月医療費助成の拡大。平成30年12月 B 型肝炎ウイルスまたは C 型肝炎ウイルスによる肝がん重度肝硬変の患者が最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する肝がん重度肝硬変治療研究促進事業が開始され、合わせて医療費の自己負担軽減のため入院医療費を助成する制度が設けられました。また東京都においては精神障害者保健福祉手帳1級の方は平成31年1月から心身障害者医療費助成制度マル症の対象となりました。令和元年6月読書バリアフリー法の施行。障害の有無にかかわらずすべての国民が等しく読書を通じて文字活字文化の啓拓を享受することができる社会の実現に寄与することを目的に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律以下読書バリアフリー法というが施行されました。令和元年10月就学前障害児における発達支援の無償化等消費税 10% への引き上げに伴う保育・幼児教育無償化に合わせ就学前障害児満3歳になって初めての4月1日から3年間における発達支援についても自己負担額が無償化されることとなりました。そのほか増税に伴って障害福祉サービス等報酬改定や障害福祉人材の処遇改善が実施されました。令和元年11月荒川区自殺対策計画の策定。平成28年に改正された自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱等の趣旨を踏まえて荒川区自殺対策計画を策定しました。令和2年4月子ども家庭総合センターの開設。23区における児童相談所設置の先行3区荒川、世田谷、江戸川として荒川区子ども家庭総合センター以下子ども家庭総合センターというを開設しました。同年7月には東京都から一時保護や障害児入所施設の利用申請等の児童相談所が担う業務を引き継ぎ開始しました。地域の関係機関との連携をより一層強化することで支援が必要な子どもや家庭を早期に把握し迅速な対応への取り組みを開始しました。令和2年5月から新型コロナウイルス感染症対策に関わる障害福祉サービス等事業所への支援。新型コロナウイルス感染症への長期的な対応も視野に入れ障害福祉サービス等事業者の負担を軽減し地域におけるサービス提供体制を維持するため区内の障害福祉サービス等事業者を対象に応援対策給付金の支給濃厚接触者等に対して各種サービスを提供する際の特別給付金の支給マスクや消毒液など衛生資機材の支給などの支援を行いました。令和2年7月児童相談所の設置に伴う業務の移管。児童相談所の設置に伴い東京都から障害児通所支援事業および障害児入所施設の指定小児慢性特定疾病医療費助成等の業務を引き継ぎ開始しました。令和2年12月基幹相談支援センターの開設。相談支援の中核的な役割を担い相談等の業務を専門的 総合的に行う機関として荒川区障害者機関相談支援センター、以下機関相談支援センターというを開設しました。一般的な相談支援では対応が困難なケースに関係機関と連携して対応するなど、地域における相談支援体制のさらなる充実への取り組みを開始しました。令和2年11月聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の施行、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関し、聴覚障害者等の自立した日常生活および社会生活の確保に寄与し、公共の福祉の増進に資することを目的に、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律が施行され、令和3年7月1日より公共インフラとしての電話リレーサービスが開始しています。令和3年2月医療的ケア児等支援協議会の設置、医療的ケア児を中心に特別な支援が必要な障害児が身近な地域で適切な支援を受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が共同して支援の調整を行う協議の場を設置しました。令和3年9月医療的ケア児支援法の施行、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられ、安心して子どもを産み育てることができる社会の実現に寄与することを目的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、以下医療的ケア児支援法というが施行されました。令和4年4月から医療的ケア児等支援事業の実施、医療的ケア児等からの相談を受け付け、ケースに応じた支援へとつなげていく専門の窓口となる医療的ケア児等地域コーディネーターの設置や、在宅の医療的ケア児等と暮らす兄弟児を養育する家庭に対して家事負担軽減を図る医療的ケア児等家庭家事サポート事業を開始しました。令和4年5月障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法の施行、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に関わる施策の推進に関する法律、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法が施行されました。令和4年6月から新型コロナウイルス感染症拡大防止時における原油価格・物価高騰対策、新型コロナウイルス感染症拡大防止時における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響に伴い、障害福祉サービス事業所等への補助金・給付金の支給をはじめ、福祉タクシー券事業、自動車燃料費助成事業などの施策の充実を行いました。令和4年8月障害福祉クラブの稼働、区内の障害福祉サービス等事業所関係機関や団体等の関係者が地域における課題や資源情報等を共有し、さらに協働が図れるよう、障害福祉サービス支援情報共有システム、以下障害福祉クラブというを構築し、稼働を開始しました。令和4年9月東京都医療的ケア児支援センターの開設、東京都は医療的ケア児やその家族が医療的ケア児の心身の状況に応じた適切な支援を受けられるようにすることを目的とし、医療的ケア児支援法に基づき東京都医療的ケア児支援センターを開設しました。令和5年4月子ども基本法の施行、 子ども施策に関する基本理念や、国、地方公共団体、事業主等の責務等を定め、子ども施策を総合的に推進することを目的とし、子ども基本法が施行されました。令和5年4月、タンポポセンターの機能強化、18歳までの障害児やその保護者を対象とした障害福祉に関するあらゆる相談に応じる相談窓口の開設や、ペアレントメンター事業の対象者の拡大、地域支援の強化として、保育所等訪問支援、障害児計画相談事業を開始しました。令和5年4月、障害者グループホーム等施設整備事業の拡充、重度障害者の居住の場の確保を促進するために、重度障害者を受け入れるグループホームへの施設整備費補助の拡充を行いました。また、合わせて重度障害者の日中活動の場の確保を促進するために、新たに生活介護施設の施設整備費補助を開始しました。